松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STV ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。コンサートの方はなんといってもあれなんですよね、これ STV と大宮にある FM ナック5は生放送させていただいてますけど、各局さんはもう6月に入ってこの放送聞かれてるんではないかなとは思いますけど、今は5月28日日曜日なあ。コンサートの方は三重県文化会館、まあ三重県の県庁所在地である津なあ。そして岐阜県は藤羽島文化センター。まあこの二つともね、見事に盛り上げてですね、本当にコンサートっていうのは楽しいなあっていうのをね、もうつくづく感じさせていただいたわけでありますがね、その杉羽島文化センターね、俺がまあ衣装を変えてかなあ、で何気なくそのテレビを見ていたんだよ。そしたら長野県の中野市でまあ立てこもり事件が発生した。これステージ上がる前だからな、内容はわからなかったんだけど、女性一人がまあサバイバルナイフで刺されたっていうぐらいの感じで、俺はもうコンサートに入ったんだよな。そしたらお前、まあ本当にとんでもない事件になってましてね。だからコンサート終わって、あの事件どうなったろうと思ってな。そしたら立てこもり中でね、その前にまあ女性二人まあ刺し殺すというなあ。近くに住む村上さん66歳、竹内さん70歳の女性二人をまあ刺し殺した。まあそして警察に通報が入り、警察官がまあその青木容疑者のところパトカーで二人で向かった。で着いたらいきなりまあ猟銃なのか散弾銃なのかはっきり分かってませんけど、警官二人がもう車内でまあいきなり向こうが発砲してきて二人が亡くなった。まあ本当に4人もの方々のね、命が奪われたというわけでね、なんとむごい事件だろう。もう正直何考えてんのよっていう気にはなったわな。あとはその容疑者が県議会議長の息子であるとかね、なんかどんどんどんどん後から情報が出てくるんだけどね。また警察官もサバイバルナイフで暴れてる奴がいるっていう通報で、まさかその猟銃やねえライフルとかそんなものが飛び出してくるとも思ってなく、まあ向かったわけだからな。本当に悲惨な状況になってて、まあ最終的にはまあ翌朝と言ったらいいのかな、まあ確保 されたわけでありますけどね。周りの人たちからもおとなしい人で、なあそんなことをするような人に見えなかったとかね。で、亡くなった女性二人は散歩仲間で、いつもその道を散歩してた。なあ、で、容疑者は、悪口を言われたと思った。お前、悪口言われたと思ってさ、急にサバイバルナイフで、これもわからんよな。しかも迷彩服の上下に、そのサバイバルナイフだってお前30センチぐらいって言うんだからよ。相当でかいと。なんでそんなものをぶら下げながらね。そして、パトカーがついたらな。まあ、自分がやられるんじゃないかと思ってね。すぐ銃を持ってね。パトカー内にいた警官二人を、撃ち殺す。やっぱり、その本人の供述、なぜそうなったのか。これは、まあ、特殊な事件でもあるからね。余計に、そら、動機が、何だったのかっていうのを知りたいといえば知りたい部分もありますしね。で、これ猟銃とかさ、まあ散弾銃とか、ライフルとか、これはまあとりあえずあれですよね。まあ各都道府県にまあ、申請して、許可が下りれば、まあ、持てる。もちろん、その、審査は、難しいんだろうけど、ただ、うちの町もそうですけど、農家の人たちはね、鹿だとか熊だとか、畑を荒らすから、一応、猟銃の免許を持っておこうか。それと、うちは北海道の東の方だから。十勝、釧路、根室、網走だから。これは、本当に鹿打ちに来る人たちが多いんだ。なあ、だから猟銃を持ってても、鹿でも取りに行くんだろうな、っていう感覚で、もう本当に子供の時から、なあ、そうやって考えたら、猟銃、空気銃、なあ、そういうものを持つ責任っていうのは重いと思うし、またその人のなあ、気分によって使われたり使われなかったりってな、こっちがお前、ビクビク、するようなものはな、簡単に、まあ、申請をされても困るしな。けど、残念で残念で、ならないな。本当に、日本は、まあ、銃社会ではないですから、まあこういう形でしか、まあ猟銃や散弾銃、空気銃、持つことはできないんですけど、今、15万丁が全国で許可を得てる。なあ、まあ全国でこれ15万丁だからさ、まあそんなに多いかっちゃ多いような気もするし、その そんなもんじゃないかって言えばそんなもんかもしんないしな。しかし今でもなあ、その15万丁が実際日本の中にあるわけだから、ぜひとも我々は気をつけるったって気をつけようもなくな、できればあれだよな、そういう銃を所持してる方の氏名年齢ぐらいはぜひとも各市町村でなあ把握することはもちろんだけど教えてもらいたいぐらいなもんだな。防御の仕方がわからんもんな。そら警察官だってな、相手がそういう猟銃を持って暴れてるんだったら、もうちょっと警戒したなあ調べ方があったんだろうけど、本当にもう、この日はもうずっと立てこもりやってたからさ、俺もテレビやなんか見ながらさ、もう心配で心配でな、これ以上のその犠牲者が出るんじゃないか。だお母さんが、夜中の12時か逃げ出した。でおばさんが2時ぐらいに逃げ出した。まあとりあえずまあさすがに容疑者も自分の母親、おばさんは撃つことなかったんだな。でそうやって考えたら、なんで警察官にいきなり撃っちゃったんだろう。まあその精神的な揺らぎというのは一体何だったんだろう。まあいろいろ考えさせられる、またこれから解明されるべき事件だと思いますが、4人の命は返ってきませんから、本当に尊い命だと思います。この犠牲に報いるためには、もう二度とこういう事件が起こらないこと、また世の中が起こらないような雰囲気づくり、していくことが大切じゃないかなとは思いますが、俺、まあこの後のコンサートはね、岩国、まあ山口県はシンフォニア岩国31日で、6月の2日に広島県は福山芸術文化ホールリーデンローズ、なあこれ岩国は初めて行くんだ。でリーデンローズ福山な、12年ぶりなんだ。これはまたなあ初めてのとこと12年ぶりだからなあ、本当にあの何十年ぶりとかうんのになったらな、街の雰囲気が変わってるもんな。そりゃ20年も30年もすりゃな、街は変わるっつうの。まあ、とりあえず、山口県、岩国へ行きますんで、山口県出身のアーティスト、いろいろ調べたんですけど、やっぱり山本ジョージにしか、たどり着きませんでした。山本ジョージ、道の区一人旅。
たらいいとすがる涙のいじらしさ、そのわしのぎの慰めいって道のく一人旅、後ろ髪引く悲しい声を背なで断ち切る道しるべ、生きていたならいつかは会える夢でも会えるだろう。笑いながら一人ゆく身の胸の内、俺は男とつぶやきながら道のく一人旅、月の松島しぐれの白川、昨日と明日は違うけど、遠くなるほど愛しさ募る未練が募るだけ、たとえどんなに恨んでいても、何明かりが欲しくても、お前が俺には最後の女、俺にはお前が最後の女、たとえどんなに冷たく別れても、俺
千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑光青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑研の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子ひろしょう、ご注文はウェブで。
松山ちゃんのオンザレディオ。
さて、これは皆さんからいただいたメールでありますが、チャールこんばんは。愛知のしんちゃんです。5月23日、つの三重県文化会館に参加させていただきました。年は57歳です。チャールのコンサートは42年ぶり、名古屋球場、風を受けて以来です。あの頃は中学生で、一人でチアルの歌を聴きに来ました。今回は夫婦での参加となりました。長い時が過ぎ、人生いろいろでした。そして今回新曲、墓場を聴き、なぜかチアルの歌が聴きたくなり、42年間も間が空いてしまいましたが、感動し最高のコンサートでした。ありがとうございます。なあ、42年ぶり。長野球場でやった風を受けて、なあ、多分俺そん時だと思うんだよな。浜地さんたちと、いわゆる、うちの舞台やってくれてるね、東海クリエイト。なあ、亡くなってしまったけど、浜地社長と野球かなんか、やったと思うんだよな。あれが42年前なのか。かあ。時は経つわなぁ。三重県松坂千春の母ちゃん、初めてお便りします。5月23日の三重県総合文化センターでのコンサート最高でした。千春さんを待っていたとばかりに幕が上がる前から客席からは大きな拍手、盛り上がった二度のアンコール。千春さんに会いたくて、千春さんの歌を聴きたくて、千春さんの優しさを身近に感じたくて、そんな願いが叶ったコンサートでした。千春さん本当にありがとうございました。来年春、誰一人欠けることなくまたこの会場でと千春さんが言ってくださったことを励みに日々頑張っていきたいと思います。どうか千春さんもお体に気をつけご自愛ください。なあ、千春ちゃんの母ちゃん、なあ、言ったよな、俺、そういえばな。来年、なあ、誰一人かけることなく、またこの場でコンサートをやるぞ、ってね。そしたら、まあ、一緒に来てた、俺のコンサートをやってくれてるね、東海地区は、サンデーフォーク。そこの社長の井上と、なあ、相談役の桑原が、本当ですか?みたいなな。何言ってんだよバカ野郎、俺がせいでそうやって言っちゃったんだからさ、お前頼むよお前たちは、みたいな感じになってな。今回ね、面白かったのは、まあ三重県は津に行くために、本来だったらまあ千歳空港、新千歳空港から中部国際空港セントレア行って、そっから車でなんだけど、我々はいろいろ考えましてね。ああ、札幌にはもう一つ、市内に、丘珠空港という空港があるんですよ。そして、名古屋には、セントラーができる前に、小牧という空港がありまして、この丘珠小牧、これがいいじゃないか。両方とも町に近いし。なあ、いい、これいいよ。そしたらね、出発したのが夜の7時かな?んで、着いたのが、小牧に着いたのが9時ぐらいで、ついに着いたのが10時半、夜な ?10 時半ぐらいな。で、帰りも、まあ、岐阜、羽島やって、名古屋戻って、これセントレアよりも小牧の方が近いから。 で、小牧、岡玉。ああ、今回ちょっと変わった飛び方をね、させていただきましてね。だって、一つの地区に、いくつも空港があるって言ったらな。まあ、あとはあれだろう、大阪？まあ、伊丹と関空と、また神戸もあるしな。もう本当に、新千歳、岡玉、小牧、セントレア。そしたらさ、そのサンデーの桑原にさ、どうせなら、セントレア、中部国際空港へ飛んできて、そっからフェリーで津に行ったら早かったですよ。俺もさ、フェリーなんて考えたことないもん。なあ、またあの、まあ、伊勢湾だぞ。横切るようなな、フェリーが走ってるなんて、思ってもいないべや。そういう情報は、早くくれって言うんだよな。まあ、この後は、なあ、山口県、そして、広島県は福山へ行きますけど、広島県福山で生まれた。なあ、これ、俺と、同じ年で。まあ、デビューした時から、仲はいい方ですよ。世良公則とツイスト、あんたのバラード。
レディオ。
旅行青汁だけの特許ゴールデンバランスが進化。腸に定着し環境に馴染む力が強いビフィズス菌と、ビフィズス菌と相性の良いビートオリゴ糖を加えて、3つの元気素材がトリプルで働く新ゴールデンバランスに。さらにパワーアップした緑光青汁が健康づくりを応援します。アサヒ緑健の緑光青汁は003-003で検索。青汁売上高ナンバーワン、アサヒ緑健の緑光青汁がスーパーボタニカルドリンクである100の理由を公開中。あなたにぴったりの理由を見つけてください。詳しくは003-003で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。張り、粒立ち、旨味、博多からし明太子広翔。ご注文はウェブで。
松山千春のオンザレディオ。
さて、今日は STB ラジオ第3スタジオに入ってきたら、なあ、スタッフが、あ、こんなものが届いてます。もう CD と手紙が入ってました。前略ご無沙汰しております。福岡を訪ねますと植木社長にご馳走になっております。松山千春さんは講師にわたりお世話になっており、感謝の気持ちでいっぱいです。さて、桂竹丸、何をしまよったか、この度歌手デビューとなりました。5月24日落語家の本文という CD デビューいたしました。千春さんに聞いていただきたいなんて滅相もございません。こんなバカは落語家が CD を出せる時代となったことをお知らせしたくて持参いたしました。どうぞお笑いください。またツアーで多忙な千春さんです。全国のファンが楽しみにしております。どうぞお体を大切になさってください。乱筆乱文にて失礼いたします。歌手と落語家の二刀流、桂竹丸。竹丸が、な、寄ってたのか。なあ、暇だね、あいつもね。な、落語家を暇にさせるとさ、こうやって CD 出したりな。あといろんなお前、なあ、くだらない番組にね、出たりなんかするわけだよな。確か竹丸は、南日本放送でな、番組、ラジオ番組やってるとは思いますけどね。落語家の本文ですよ。なあ、まだ落語家のラの字も分かってない男がですよ。本文までね、言ってしまうのはどうかなと思いますけどね。竹丸の師匠は、米丸師匠で、まあ、米丸さんも高齢、ご高齢だからな。俺一時な、落語にすっごい凝ってた時があったんだ。その時はやっぱり、志尺さん、まあ、桂志尺。まあ、師匠が、桂米朝。人間国宝になられた、なあ、方だったからな。まあ、志尺さんも、まあ、若くして、この世を去ってしまったんだけど、やっぱり今でも、志尺が俺は、面白いと思うし、まあ、元気だったら、志の輔かな。まあ、志の輔は、まあ、新作も古典も両方いけるしな。まあ、結構落語は好きな方なんですけど。どうするおい、書けるかなあ。まあ、時間的にはね、これ結構押してるからな。ワンコーラスであるじゃないか、 切ってもいいんじゃないか。そういうわけにもいかんか。竹丸、なあ、おめでとう。桂朝竹丸、落語家の本文。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁、神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて20年。青汁を始めたきっかけは、
なんかいいものがないかなってある時テレビ見てたら緑光青汁さんがパッと出たんですよ、うん、一回飲んでみようかなっていう感じで取ってみたんですよ、うん、これがずっと続いてるんですよね、
う
ん、
そう
飽きない だからもう定期的に毎日毎日飲まない日がないから、
飲まない、
ないですよ。
やっぱり長く継続して飲むというのが大事だと思うんですね。
朝日緑軒の緑黄青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑黄青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑黄青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑黄青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑黄青汁プロテインは003-003で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
さて、このメールは一回り下の羊年大型まゆみ君からのメールです。こんばんは。先ほど藤橋島のコンサートが終わり、帰りの真っ暗な夜道で迷って電車に乗り遅れ、今は駅で一人、30分後の次の電車を待っているところです。コンサートは千原さんの歌声が素晴らしく、瞳を閉じて聞いていたら、ファンになった11歳の時の私にタイムスリップしたような気持ちになりました。バンドの演奏も超一流、千原さんのトークも絶好調でした。中部地方ではサンデーフォークの桑原さんのおもてなしがあるはずですし、今週は気温が低かったので千原さんの調子も上がるかなと祈っておりましたが、期待以上に元気で熱唱されている姿を見て、こちらまで元気になりました。素敵な時間を共有させていただき感謝いたします。なあまゆみ、まあ元気だったべ。しかしあれだよな、もうつも、うん、まあ藤橋島ね、橋島も気温が低かったんですよ。我々ね、それこそ、岡玉空港を出るときにですね、あっちは暑いんだべなぁ。なぁ、俺たちこんな格好してっけど、あっち着いたら浮くんじゃないかとか、なんとか言いながらな。全然寒かったもんなぁ。もうちょっと一枚、なんか持ってくればよかったかなと思うぐらいな。本当に、今時期のコンサートってのは一番、うん、気がかりなのがこの服装ですよ。どんな格好していけばいいのか。なんせ、北海道は、春といえば春のような気もするし、ここ、ちょっと天気が悪いんだな。まあ、天気が悪いで思い出したけど、台風2号だよな。まあ、当然これ、琉球放送の方々はね、1週間遅れて聞くからね、残念なんだけど、居座りそうだしな。沖縄や、まあ、特に、八重山諸島の方々はね、結構でかい、ねえ、台風だしな。もうぜひとも気をつけていただきたいと思うし、当然、これ台風が、来るという、な、予想のもとに、まあ、言えば、まあ、閉じまりは、飛ぶものはないか、とかね。注意を払いながら、まあ、台風が通り過ぎるのを待つという形だけど、これが簡単に通り過ぎてくんないんだよな。頭にきますね。で、俺たちが、まあ、岩国に入るときか、それが、まあ一番影響が強くなりそうな感じなんだよな、今の状態だとな。果たして俺がたどり着けるか、スタッフメンバーがたどり着けるか、お客さんがたどり着けるかみたいな状況にはね、ならないでもらいたいなと思いますけどね。まあ本州はついでに、まあ、この台風2号、 によってですね、梅雨前線、まあ梅雨入りというね形になるみたいですけどね。まあ北海道は一応梅雨がないと言われてますけどね。まあ一人前な、ここ5年ぐらいかな、な、いわゆるみんなにで言う梅雨みたいな、北海道はね、エゾ梅雨とか言ってな、エゾにも梅雨があるんだみたいなね話になってますけどね。まあどっちにしても、まあ北海道の場合はカラッとなあしてる毎日が続くんではないかなとは思いますけど、まあこの先はちょっと雨模様のなあ天気予報になってますけどね。まあぜひとも皆さんもちゃんと天気予報確認してね、今台風がどこにいるのか、また台風から離れたとこでだからこそ大雨が降るっていうパターンもありますからね。まあなんとしても岩国にね、笑顔で元気な姿でステージに立っていたいと思いますからね。立っていても、まあお客さんが来れなかったっていう場合もあるしな、まあなんとかなる、なせばなる。
松山千春のオンザレディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日旅券の旅行青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで旅行青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日旅券の旅行青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。朝日旅券の旅行青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子ひろしょうで検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日旅券とひろしょうの提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
しかし、まあ冒頭にも言いましたけど、長野県中野市で起きた立てこもり、まあ4人の方が亡くなられた、一体動機は何だったんだろうか。それとか歌舞伎の世界では猿之助、なんせ両親が亡くなってるわけだから、どういうことなのか。本当にこれ一言じゃないもんな。だってみんなだったらどう？うちは、父さん母さん、もう亡くなってしまったけど、今、介護生活に追われてるっていう方もな、いらっしゃるかもしれないし。また、自分が、ひょっとしたら、認知症に なってるんじゃないかと思いながら、こうやってラジオを聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないしな。俺もこの頃認知症が入ってきたかなと思うぐらい、よく歌を間違ってるわな。いけませんね。ちゃんと歌詞カード見なくては。まあこの後は31日なあ、シンフォニア岩国ね。そして6月2日が福山芸術文化ホールリーデンローズで、10日が宮崎市民文化ホール、12日が福岡サンパレス、16日に名古屋センチュリーホール、またこと名古屋へ戻るわけでありますけどね。いよいよ後半戦ですからね。体調がどうのこうの言ってられません。ステージで元気な姿で歌ってたいと思います。今回ねえ、今回の、最後の曲は私の曲で、街の明かりという曲なんですけど、これすんごくいい歌なんですけど、ボリュームを上げた方がいいと思いますよ。なあ、なぜレコーディングした時からそうなんだけど、ギターとピアノぐらいでほとんど聞こえない状態になるかもしれないからな。最後まで聞いていただいてありがとうございます。松山千春、街の明かり。
ズバブーンお車相談室、本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもの。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブーン、よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブーン、しつこいようですが車を高く売るならズバブーン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように、鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブーン。
ズバブーン、そういうことです。
トリマ、
うなぎ、うなぎ、あ、うなぎ、うなぎ、あ、うなぎが食べたい。
今年の夏、土用の丑の日は7月30日。トリマでは鹿児島、宮崎、愛知から取り寄せた美味しいうなぎを販売中。今すぐナックファイブトリマで検索。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。